どうも皆様、こんにちは。
こんにちは。
ようこそいらっしゃいました。私の方がようこそいらっしゃいませと思われると思います。実はこれは去年もそういうふうに言いました。同じパターンになっております。それではですね、この聖書の中から福音を話させていただきたいと思います。そうですね、この新幹線で、東北新幹線で、乗ってきましたけども、非常に福島県は自然環境の豊かなところですね。山が、西の方には会津若松が、会津磐梯山があって、そして、東の方には阿武隈山地があって、また西の方には猪苗代湖があったりとかですね、非常に自然豊かなところであります。で、そういった、自然の中で私どもが人間が浸ってますと、非常にその癒しを感じますね。で、自然から癒しを受けるっていうふうに考えた時に、逆に考えますと、疲れというのがあるから癒しというのが必要になってくるのかなっていうふうにも思うんですね。で、ある疲れた時に飲む、なんとかデーとかっていうドリンクのホームページを拝見しましたところ、どのような時に疲れを感じるかっていうふうなのがグラフに出ておりました。いろいろですけれども、年代別にさまざまな項目で書かれておりましたけれども、要するに現代人は疲れているんだということなんですね。現代人は疲れている。で、やっぱり人間はだから癒しというものを求めているんだなっていうことになります。で、体が疲れたりとかですね、精神的な疲れがあったりとかということで、疲れっていうのはいろいろなものがあるんですけれども、そうですね、いろいろ私も疲れたりとかするわけで、皆様方も疲れたりとかね、そういうご経験がおありだと思います。私が非常に疲れたという経験、これはちょっとね、そんな人が疲れた経験とか別に聞きたくないよという形になるわけなので、あんまりその辺のところは深くは話さない形になりますが、疲れてですね、で、いろんな仕事でも いろんな仕事がいっぱいあったりとかすると疲れたりしますよね。で、神様に、祈って、いますと、やっぱり祈りには神様は答えてくださります。本当に答えてくださって、そうするとですね、こういうような言葉が、目に留まりました。マタイの福音書というところをご覧になってください。マタイの福音書の11章の28節です。マタイの福音書11章28節。少し今、お開きいただく時間を取りたいと思います。マタイの福音書の11章の28節。じゃあ、マタイの福音書の11章の28節を私が読ませていただきます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私が あなた方を休ませてあげます。もう一度読みます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ということです。それでですね、石崎君が開いてください。この言葉は少し前に朝早くにテレビをつけましたところ、キリスト教番組の、ある方の特集をしてたんですね。で、ある方の特集って何かっていうと、ご存知の方も本当に多く有名な方なんですけども、星野富弘さんという方の特集でありました。星野富弘さんは、ついこの前、天に召されました。お亡くなりになりましたけれども、お若い頃に20歳代の時に、事故で体に障害が出まして、口に筆を加えて、そして詩を書いて、また絵を描いて、その詩画っていうふうに言いますね。詩画を作成して、その星野富弘さんの詩画集もいろいろと出版、いくつも出版されて、そして、美術館も群馬県でしたかね、あるんですよね。で、そのテレビ番組で、その特集でですね、この言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますという言葉が出ていました。実はその星野富弘さんが、信仰を持つきっかけとなった聖書の言葉なんだそうです。で、小さい頃に、星野富弘さんが山の中に墓地が、十字架の形をした墓地がご覧になったそうで、そこの、墓石にですね、この御言葉が書かれていたんだそうですね。ですので、この御言葉は、小さい時から少し記憶に残っていたそうですね。そして、事故に遭われて、思うように体がね、動かない形になって、それで、その時に、ある人が、見えまして、その方はクリスチャンなんですけども、クリスチャンから本を渡されまして、その本の中にも、このすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますという言葉が書かれていたんですね。で、それで、しっかりとこの聖書に書かれていることは何なんだろうということを真剣にお考えになられたということで、そしてキリストを自分の救い主として信じることができたそうであります。そのようなことを特集でやっていました。また、私の話に戻るんですけれども、私もある時座って疲れたなということで、いろいろな仕事が重なって大変だなって思った時に、ラジオを聞きましたら、自分が関わった人がですね、そのラジオに出ていまして、そして私自身がその人にいろいろと伝えたこと、話したこと、教えて、差し上げたことなどをラジオで話してました。で、 話していて、そして、かなりそういう意味では影響を与えたんだなっていうふうに思いまして、そこで、そのラジオに出てる人の言葉によって、私は逆に勇気づけられたという形です。勇気づけられて、そうか、もう一回、一からやってみよう、もう一回頑張ってみようというふうな気持ちになった、そういった経験をしました。ですので、こういった経験をしたときに、思いますのは、神様のお取り計らいということを思います。つまり周囲の人たちを通して、具体的にその重荷が取れるように、神様は励ましてくださるお方なんだということをやっぱり覚えることができます。そして私たちがどのようにしたら元気になって、そして勇気づけられて、力が与えられて、そして重荷を下ろすことができるのかを、全部神様はご存知の方なんだと。まさに、神は全知全能なる方、すべてをお知りになり、すべての力を、能力を持たれているお方なんだということですね。全知全能なるお方が、私たちをすべてご存知で、私たち一人一人に応じた形で、私たちが重荷を下ろせるように、心が軽くなるように、私たちがもし頑張るぞという、その勇気が与えられるように、私たち一人一人の、メニューを作ってくださって、神様がそうやって重荷を取り去ってくださるということを考えたときに、本当に愛深い、恵み深い、その愛と恵みにあふれたお方が神様なんだっていうことを私たちは覚えることができます。さて、静岡県では、そうですね、リニア問題、これは静岡県だけの問題ではなく、全国の課題になっていると思います。もちろん東京と大阪を、時速どうですか、500キロぐらいでしたか。それで、走るということで、いろんな水の問題とかも課題になったりして、どんなふうにこれからなっていくのかは、その部分に関しては別に言及するつもりはありませんけれども、今現実としては、新幹線の、東海道新幹線でありますならば、こだま号か、ひかりとか、のぞみが走ってますね。さて、新幹線ができた時の話なんですけども、当然、新幹線を考えた人がいるんですよね。新幹線の開発、そして設計した人たちがいます。で、その、設計者、開発者、当然、複数いらっしゃるそうなんですけれども、その当時は日本国有鉄道の、研究所ですかね。で、もう国の政策として、そうやって東京大阪間を3時間でしたか、で、走れるような、速い電車を作ってくださいっていうふうに、要請があったわけであります。で、それはもうすごく、開発する人たちにとっては重圧なんですよね。当たり前ですよね。で、確か三木さんという方もその開発者の一人であったそうなんですけれども、その方は戦争の当時、軍用の飛行機の設計開発をしていた方なんだそうです。で、戦争が終わってから、何年か経って、そういうふうに電車の設計だ、新幹線の設計ということで、その仕事に携わったわけですけれども、そうやって重荷がすごくあって、実験をしたり、いろいろと、でもうまくいかなくて、でも国の、もうこれは 政策なので作らなきゃならないということでものすごい重圧があったそうなんですけれども、そういう時に、まあ、ある時、まあ、その三木さんはキリスト教会の前を通ったそうです。そしてその看板にはなんと先ほど読ませていただきました、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますという、このマタイの福音書の11章の28節の御言葉があったそうなんです。そしてそれを見て教会の門を叩いて、そしてやがてキリストを信じるクリスチャンになったそうなんですね。さて、その重荷ということを次に考えていきたいと思うんですけども、どんな重荷があるのかなということで考えていきますと、やはり、過去現在未来の罪ということ、それは神様がいらっしゃるのに神様を認めない、神様が私たち人間を作ってくださった創造者でいらっしゃるのに神様を創造者として認めない、神様が存在するのに神様の存在を認めないということは聖書の理由にはそれは罪ですよということなんですね。で、そのように、まあ、罪という根本的な、まあ、それは原罪というふうに言いますけども、また実際にその罪というものを犯してしまったということも、そういう意味の過去、現在、未来の罪で、全ての人は罪人ですというふうに聖書に書かれています。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずというふうに表現で書かれているんですね。で、そういうふうに考えたときに、過去、現在、未来の罪、神様の前における罪、そして罪に対してはどのように聖書は言っているかといいますと、これは罪から来る報酬は死です。罪から来る報酬、つまりもし働いた時には報酬というものをいただきます。それは給料とか代金ですね。しかし、聖書は罪から来る報酬は死だというふうに言ってるんですね。ということで、それは死後に裁きがあるんだっていうことを、まあ、聖書は厳粛に私たち人間に語っております。これはもう避けては通れない問題なんですね。で、考えてみますれば、病院には4号室というのがないみたいですね。そしてまた、例えば、私がいる集会の方、教会の方の所有している、まあ、借りています駐車場は4番というのはないんですね。だから1番の駐車場、2番、3番、次が5番なんですね。そうするとよく1台間違えて、あれおかしいっていう形でなっちゃうんですけども、4っていうのがない。だからつまり 4は死というふうに発音できますので、人間というのはそのように死という言葉を発音したり読んだりすることすらも避けたいなっていうのが、まあ、心情なんですね。で、その聖書を読みますと、人間は死んだ後に裁きを受けることが定まっているんだっていうふうに書いてあるんです。それが第二の死だということですね。肉体の死の後に第二のその裁き、第二の死というこの裁きがあり、死後の裁きがあって、そして罪があるままだと第二の死に行ってしまうという厳粛なテーマが、私たちに人間に突きつけられているのが 現状であります。そして、私たちは毎日毎日生きていくときに人生のいろんな重荷というのがあります。それぞれ私たち一人一人その立場や環境というものがいろいろと違いますので、それぞれ私たちには人生の重荷というのがありますね。で、そういうふうに考えたときに、先ほど、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいという、私があなた方を休ませてあげますというふうに考えたときに、その重荷というものがいろいろなものに分けることができるんですけれども、やっぱり一番まず、私たち人間が解決をしなければならないのは、その、まずは、その罪があって、その罪に対して死後の裁きがあるという、そういう重荷なんですね。これはもう絶対に解決しないといけません。そして、私たち人間を作られたお方が創造者なる神様でありますが、神様の前に私たちは、先ほど申し上げましたように、人間は罪人ですよということです。そうすると、死後に裁きを受けるという、そういうようなその道があるわけですね。しかし、聖書には、その救いの道が用意されていますということがいくつも書かれているんですね。それは何かと言いますと、イエス・キリストの十字架です。神はイエス・キリストを十字架に約2000年前につけてくださいました。それは本当であるならば、私たちが死後に裁きを受けるという、その裁きを、罪に対する裁きを、全部イエス・キリストに身代わりとして、裁きを神様は十字架の上で下しましたということなんです。つまり、よく十字架っていうふうに、聞きますけれども、イエス・キリストの十字架というのは身代わりだったんですね。本当でやるならば、私たち一人一人の人間が裁きを受けなければならなかったにもかかわらず、イエス・キリストが十字架の上で身代わりとしてその裁きを受けてくださった。それが十字架なんですね。これは、例えばこういうふうに考えると分かりやすいんではないかと思うんですね。レストランに入りました。そして、今日はご馳走を食べようということで、いろいろレストランで高いものを食べたとし、ふと気がついたら、足りなくなってしまったと。これ大変なことですね、それね。万が一そういうふうな事態が発生したと仮定してですね。でも、他の人がですね、どういうわけか、例えば知り合いの人が、自分に気づかない席にいてですね、日頃の行いが良かったのか知らないですけども、その知り合いの人がですね、先に会計のところに行って、あそこで座っているあの席の人、あの人のために私今からお金払っときますから、あの人はいくらかかってます、いくらですよ、分かりました、じゃあこれでね、払っときますからね、もしあの人が払いに来たらね、もう、他の人が払ってくれてるから0円ですって言ってくださいねって言ったとします。はい、そして、本人が、会計のところに行って、いやー、すいません、ちょっとお金足りないかもしれないんですけど、これちょっとどうしましょうねって言おうとした瞬間に、店員さんが、はい、0円ですって もう支払い済みましたよって、レシートだけが渡されたとします。それはなぜかって言ったら、さっきの人が全部払ってくださったからですね。で、同じように、イエス・キリストの十字架というのは、本当ならば私たちが死んだ後に 罪に対する裁きを受けなければならなかったという負い、ならないという負い目を持っているわけです。つまり借金なんですね。それをイエス・キリストは全部代わりに命を捨てることによって支払ってくださったわけです。血を流し命を捨てるということによって私たち一人一人のためにその支払いをしてくれました。命が代価として払われました。そういうことなんです。ですのでもう私たち一人人間は裁きを受けなくていいですよというこれが救いのこの福音なんですが、ただしです、ある人がいやイエス・キリストが十字架にかかったっていうことを聞いたけどなんかそんな話があるって聞いたけれども私には罪がないし全然自分とは関係のないことですっていうふうに言ったとしますと、その人とイエス・キリストとは全く関係のないことになってしまい、その人とイエス・キリストの十字架とは全く無関係、関係のないことになってしまうので、イエス・キリストがせっかく十字架にかかって命を捨てて、自分、その後、ね、私たち一人一人の、ね借金ですね、つまり、裁きを受けなければならないという負い目を払ってくださったのに、無効になってしまいます。だから、確かに私は神様がいらっしゃるのに神様を神様として認めてこなかった。私は罪人です。確かに私はこのままであるならば、死んだ後に裁きを受けなければならないような罪人なんです。でも、私のためにキリストが、つまり神が人となられて、このキリストが、神が人となられたキリストが、私の罪を背負って、私に代わって、罰を受けてくださいました。私の救い主です。蘇ってくださって、今生きていらっしゃる救い主です。というふうに、信じたときに、その人には、有効に働くんですね。その人は、その信じたイコール、救いを受けたということになるわけです。で、もう一つその、罪の身代わりとして十字架にかかる人の資格についてちょっと考えていきたいと思うんですけど、もし裁判が今行われているとします、今。そして、悪いことをした人がいて、その人が死刑にならないほどのひどいことをしたとします。で、裁判官が判決を下す時があったとします。今こうやってね、ハンマーでこうやってやるのか知りませんけど、トントン、判決を下しますって言って、今から言おうとした瞬間に、ちょっと待ってください。その人の身代わりとして私が全部罪を背負いますよ。私がその人の代わりに刑罰を受けますっていう人が現れたとします。けれども、その人も言った本人も実は死刑になるような重罪を犯してた人だとします。まあもちろんそういうような重罪を犯している人がそんな傍聴席に座っていること自体が全くドラマ設定がおかしい話なんですけども、まあ仮にそうだったっていうふうに仮定したとして、傍聴席からちょっと待ってください裁判官、その人の代わりに私が罰を身代わりに受けますからって言った時に、裁判官は何というかと言いますと、あなたも同じ罪を犯してるんじゃないですか、あなたが身代わりになる資格ってないですよね、の一言で終わっちゃうんですね。けれどもイエス・キリストは神であって ね、私たち人間を作られた完全なるお方、全知全能なる神であるお方が、人の姿をとって来られたお方なんですね。神が人となって、この世界に来られたお方がキリストですので、罪はないんです。罪がないんです。罪がないので、罪がある人の、その、裁きを身代わりに受けることができるんですね。で、考えてみますと、イエス・キリストが十字架にかかったのが私たちの罪の身代わりだっていうことであるならば、それではイエス・キリストが、最初は赤ちゃんとして生まれたわけですけども、すぐに十字架にかかってもいいんじゃないのっていう理論になってくるんですね。赤ちゃんとして生まれました、そして十字架にかかりました。でもイエス・キリストは33年間この地上で、私たちと同じこの大地を踏みしめて人生を送られました。それはなぜだったのかなっていうふうに考えたときに、いろいろな意味があると思うんですけれども、一つの意味はこうかなっていうのが推測されるんですが、それはどういうことかっていうと、先ほどの罪がない人でなければ、罪がある人のその身代わりになることができないというその理論なんです。つまり神様の前に完全な生涯を送って、罪が全くありませんでしたよという人生を送ったという、神様の前に確かに罪のない生涯を、完全な生涯を人として送ったっていうふうに、やっぱり資格が認定される必要があったんではないかなって思うんですね。このお方が、生身の人間がそのように十字架にかかって死なれて、そして蘇ってくださったわけです。もちろんイエス様がこの世界で人として歩まれた理由っていうのはたくさんまだあるはずです。たくさんあるはずです。病気の人たちを治したり、様々な人を助けたりとか、奇跡を起こしたりとか、イエス・キリストはこうやっておっしゃったんですね。私を見た者は父を見たのですっておっしゃったんですね。つまり、イエス・キリストを見た人は、父なる神様を見たと同じなんですよってことをおっしゃったんですね。ですので、様々な理由があるはずなんですね。そういうふうに考えることができるんですね。ですので、もう一箇所のところを見てもう終わりになるんですが、ヨハネの福音書の5章の24節を開いてください。ヨハネの福音書の5章の24節です。ヨハネの福音書5章24節。ヨハネの福音書の5章の24節です。大丈夫でしょうかね。開いていただきました。では私の方で読ませていただきます。ヨハネの福音書5章24節。まことにまことにあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。もう一度読みます。まことにまことにあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。この私と書かれているところはイエス・キリストの名前が入る。ですので、私たち人間には、 2つの道が、の選択が迫られています。つまりイエス・キリストをご自分の救い主として信じるという選択、もう一つはイエス・キリストをご自分の救い主としては信じないという、無関係なお方なんだというふうに決断する選択。これによって大きな開きが出てくることを聖書は厳粛に私たち人間にメッセージとして与えているんです。こういうふうな言葉も書かれているんですね。信じないものにならないで信じるものになりなさい。イエス様ご自身がおっしゃった言葉です。信じないものにならないで信じるものになりなさい。ということです。ぜひこの選択をしっかりと信じるという方の選択をしていただける方が本当によろしいのではないかと思います。この福音を今日聞いていただきまして誠にありがとうございました。